諏訪山先生。
あ、どうもどうも。
僕はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけれども、あなたは
血液型ゾーン、ようこそ血液型ゾーンへ。こちらは血液型ゾーンです。ご案内は私、諏訪山義雄でございます。
カゴちゃん頑張れ、ガモンテツです。
カゴちゃん AB 型ですけど、
はい、
あ、会長、あ、ご無沙汰しております。
あ、ご無沙汰です。
ご無沙汰しております。
はい、
諏訪山先生とガモンテツ先生じゃないですか。
はい、はい、
なんでこのラジオこんな久しぶりに撮っているんでしょうね。
はい、今度ね、この2015年、6月30日ですね、大阪の、
はい、
ロフトプラスワンというところでですね、
はい、
一緒にイベントさせていただくというか、
ロフトプラスワンではないですね、
あ、ごめんなさい、ロフトプラスワンウエストか、
ウエスト、ウエストですね、ウエスト、
それで、
合ってます、合ってる。
すいません、はい、
新しく大阪にできたところですね。
そうですね。
割とほやほやですね。
そうですね。1年ぐらい ?1 年も経てないかな、去年の10月ぐらいだったかな。まあまあ、でも出来たてですね。うんうん、ええ。普段割と、まあ、吉本芸人の方とか。
はいはい。
ええ。も出てはるかな。
うん、吉本が多い
って、ね、多いですかね。もちろん、松竹の方も出てはりますし、うん、ポッドキャスト関係の方とか、
はい、
あ、竹内さんなんかも、竹内義和先生なんかも、
ああ、
やってはりますかね。ええ、
新耳袋もこちらでやってるみたいですね、まあ、大阪編を。
そうですね。
木原さんがやってるんですね。
あ、そうなんや。
はい、結構やってると思うんですよ、
そうですね、東京でも木原さんがやってて、もうやってないのかな、あまりめったなこと言えないですけど、東京でも
やってはりました。
やってました、やってました。
うんうんうん、で、まあ、やっぱり、ロフトプラスワンの新耳袋イベントといえば、
はい、
怪談イベントの、まあ、老舗にして、元祖的な存在ですからね。
はいはい、
長年何十回もやってるっていう。
まあ、そういう場所が、まあ、今大阪にもできてまして、
それが、
まあ、
そうですね、大阪で木原さんがやって、一日空いて、根本隆さんがイベントやりますね。
はい、はい、そうです。
で、その次がうちらですね。
はい、そうです。その
次の日が。
はい。ほんで、まあ、宣伝なんですけど、次の日がね、これまた僕らの知り合いがやる、と、30日も一緒にいてくれる、TG 副管理人っていうのが、次の日もイベントで、明石家さんまの誕生日を勝手に祝う会やったかな。
はい、はい。
うん、
7月1日にやるってことですね。
そうです、そうです、そうです。
僕たちのイベントは6月30日。
6月30日。翌日にまた、あいつらはイベントがあるんですよ。
うん。
はい、
それも人気なんですよね。
そうそうそうそうそう。
そう。2日続けてやるってすごいですね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
TG さんは。TG さん出るわけですよ。
TG さん出ます。
はい。
TG さんは 2days です。そうなんですよ。まあ実はね、だからその TG さんがこう、仕切ってくれてはるというか、
はい。
ええ。まあテレビ関係の仕事なんかをされてて、仕切りがいいというか、もう話が早いというか。
早いですね。
うん。言ったらもうすぐ企画書とか、その、時間割とかが、できてくるんですよ。ええ。それでまあ、助かってるんですけど。
はい、
はい。頼もしい。
ええ。で、まあ、イベントのタイトルが、まあ前、前は阿佐ヶ谷怪談。
はいはい。
東西オカルト自慢っていう。
はいはい、まあ、イベントでしたね、あれは。
伝説のイベントですよね。未だに語り草になってます
よ。あ、そうですか。
たまにいますよ、でも。あれ見ましたっていう。
あ、そうですか。
いますね。
はい。
多分これちょっとごめんなさい、話それるんですけど、告知の最中に。
ええ、大丈夫です。
美女が並んでたじゃないですか、謎の美女何人か。
はいはいはい、はい、
うん。
あれも未だに僕たちの中で語り草になってる。
そうですよね。
誰の知り合いでもないのに、
はい。
なぜかいるった。
そうなんですよ。その綺麗さの感じがね、
はい。
異常だったんですよ。
はい。
で、それもね、 まあまあその話あれですけど、あのねすごい綺麗な女の人が、
はいはい、
男さんに引き連れてきたんですよ。
ほうほう。そう、
それも結構、まあ、小ざっぱりした男の子を3人連れてきて、うん、
はい、
で終わるときにはその男3人はもう帰っていなかったんです。でもそのぶっちゃ綺麗な女の人だけが、
う
んうん、なんかこう俺たちを睨みつけてたっていう。
ああ、それは見ましたね、僕も。
そうでしょ、
うん、
まあそういうね伝説
の。そうですね、なんかいや、でまた多分その人ではないんですけど、
はい、
いや綺麗な女の人から言われましたよ。
あ、そうですか。
言ってましたって。
じゃあ、あの頃から、もう、今やね、
ええ、
その、だから、トウモロコシの会のイベントって言ったら、
うん、
綺麗な女が集まるところっていう、もう、ので有名なんですよ。
あ、
いいそうですね。はい。
そうなんですよ。その、その、阿佐ヶ谷からもう、ぐっと、あの、行ってますから。
なるほど。
ええ。だから、まあ、大阪も多分、綺麗な女が集まると思います。
ああ、じゃあ、男を、
ね、いいですね、綺麗な女がね、花に集まる蜂のようにね、綺麗な女の子がいっぱい来たら、ね、
いいですよ。
うん、
まあだからね、阿佐ヶ谷行ってないやつはちょっとにわかだっていう風潮があるじゃないですか。
ああ、うん、まあそうでしょうね。
オカルト業界では、阿佐ヶ谷のイベント行ってないんだって。
そうですね。
あ、じゃあ第三世代ぐらいの人ねみたいな。
そうですね。
何が第一で第二かよくわかんないん
ですけど。わからないですけど、はい。
でもまあさすがにね、
うん、
まあ、関東とか九州から来いとは言いませんけど、関西にいて、30日の東西オカルト自慢大阪編に来ないとなったら、ちょっとやばいんじゃないんですかね。
そうですよね。
後悔することになると思いますよ、阿佐ヶ谷の時のように。
ほんでまあもう今やね、まあ、はっきり言って会長もね、もうあのテレビにもバンバン出て、まあまあもう言ったらもうお茶の間のスターですよ、
はい、
はっきり言ってね。その会長がね、よく考えたら大阪は初めてなんですよ。
あ、
今回はイベントね、生で会長を見れる、
うん、
会長のライブという意味では大阪は今回初めてなんです
よ、はいはい、
で正確に言うと京都の五反田会談には来ておられるんですけど、
うん、
まあ、あれはその、まあ、劇団のあれでしたからね、
うんうん、
もう本当にこう会長のライブという意味では関西でももう初めてと。
ああ、貴重な。
そうです。
そうですね、大阪初めてですね。
そうですよね、案外ね、なんかこう大阪よく来られてる感じ、
なんか変なね、新潟の変な田舎、まあこういった失礼ですけどとか大分県の変な田舎とか、千葉県の変なところとかは、ね、まあ群馬県とか
岐阜まで
とかが呼んでくれるんで、
はいはい、
イベントしてたりするんですよ、
ええ、
細々とした
なんかね、
逆にそんな大阪っていうのが、
ええ、
そういえばやってないと。
そうなんですよ。
まあでもやっぱりロフトプラスワンウエストが最近できたように、
ええ、
イベントスペース不毛の地と言われてきましたからね。
ああ、大阪がね、
はい。
ああなるほどなるほど、
ついに満を持してできたって感じでしょ、ウエストが、
そうですよね、まあそうなんですよ。それでまあということでもう会長をね、
そうですね、
読んで、でまあその前はだから朝早く会談、東西オカルト自慢っていうのがこう、東西オカルト自慢が
何年前でした。
いやでもそれはだから前やった2011年かなんか
で、そうですか。
でだからその東西オカルト自慢っていうのが副題だったんです。
はい、ああ副題。
うん、朝早く会談っていう、
はいはい、
ね、題名があって、副題で東西オカルト自慢っていうのが副題だったんですけど、
ええ、
まあ、今回はその東西オカルト自慢っていうのをもうその題名にして、
うん、
で大阪編と、
はい、
やります。ですからネットで検索される方も、
うん、
東西オカルト自慢大阪編で検索していただいたら情報が出てくると思いますね。まあ、とにかく6月30日ね、
はい、
会長が来るぞと、
うん、
いうことですね。
これはやっぱり東西のオカルトを自慢し合うんですかね。
そうですけど、
あれでしょ、まあ、VS ではないんですよね。
東西っていうのはすなわち世界ということですから。
あ、
あの別にその会長が東のねネタを持ってきて、
ああそういう、
我々が西のネタを持ってくると
わけじゃない。
じゃあ、まあ、そう思ってもらってもいいですけど、はい、そういうんじゃなくて、
もっと大きな括りなんですね。
そうそうそうそう、
はい、
東西、東西の東西ですから。
ね、だから別に東京と大阪で喧嘩するってわけではない。
まあまあそうです。だからまあその会長が西のネタを出すと、
うん、
いうこともありますし、まあ我々今回東のネタはないにせよですね。
そうですね。
ええ、でも外国のネタがちょっとあったりとか、
はいはい、
そういうことになってますから。
うん、
ええ、
ガモン先生がちょっとだけ絡みますよね、僕の東のネタと。
あ、そうだね。
あ、そうですね。
そうですね。じゃあちょっとだから何をやるかっていう話をここで、う
ん、具体的に。
そうですね、プログラムも一応大体決まってきてる、変更の可能性はありますけど、
はい、
ですよね。
ご紹介していきましょうか。
そうですね。じゃあまず会長はもうこれは温泉のネタをね、ドンということと。
そうですね、オカルト温泉のイベントをこの前バニラ学園がやったんですけど、
はい、ええ、
ちょっともったいないんで西の人にも見てもらおうかなと。
そうですね。
そうですよね。あの塩原温泉、不動の湯、
はいはいはいはい、
6月1日で閉鎖してしまいましたけどね、
ええ、
最後の証言フィルムを撮ってるということです、
はいはい、
まあ、最初にして最後だと思いますけど、
はいはいはい、あれでしょ、あのインタビューを撮ったという、
うん、まあまああんまり
まあ、まあ、
あのネットでは言えないようなことなんですけど、
はい、
まあだから、ええ、そうですね、あの、ええ、ちょっとこれはイベントでしか絶対に流せないかなと。
はいはいはい、なるほど。
だって本当にもう潰れちゃいましたからね。
そうですね。いや、あんな僕知らなかったですよ、全然。
ああ、でも僕は前から
ご存知だった、
うん、知ってたし記事にも書いたりはしてたんですけど、は
い、書いておられましたね。
どこですか、浅草の。その
違う違う違う違う、あの閉まった、
あ、お前ニュースになってた。
そうそうそうそうそう。
不動の湯は百穴温泉があった時代から、
ええええ、
まあダントツトップは百穴だけど、
ええ、
2位は不動の湯、もみじの湯、
ええ、
まあ同じ温泉なんですけど、
ええ、
まあそこかなと。
ああいうのが関西にないんですよね。ありそうでないというか、
うん、
探せばあるのかもしれない
です。まあ大阪近辺はやっぱり温泉がそもそもないですからね。
そうなんですよね、ええ、
うん、だから大都市から近くてっていうのが割と、
ええ
重要なんですけど、
ええ、
塩原温泉だって高速道路に乗ればすぐ近いですし、
ええ、
百穴はもっと近いです、
ええええ、
東京とかからすぐ来れるっていうのは結構大事ですね、ええ、
はいはいはい、
だから温泉自体にエロを醸し出す何かがあるわけではないですからね。
なんかまあとりあえずはね、
性欲を刺激する分泌物が出てるとか、
ええええ、
そういうことでは全くないんで、もう単純にもう実際的な地形、地理、アクセスの良さと、
ええええ、
まあ、透明なのか、ぬるいのか、
はい、
人目につきにくいのか、いうだけですから、
ええ、
温泉に全く罪はないんで、
ええ、
人間がそこに、
ええ、
悪を、罪を持ってきてるだけなので。
まあね、まあまあまあね。
でもなんかまあ、百穴今ちょっと残念でしたけど、潰れて、
ええ。
不動の湯は正直不快だったんで。
あ、そうなんですか。
潰れてちょっと、あの、残念だよって思いましたね。
ええ、あ、そうなんです。
まあ、地元のね、ちゃんとした人には悪いですけど。
ええ。いや、まあまあまあ、その辺のことも含めて、じゃあ、やると。まあ、その他、だからその、ちょっとカルト温泉というか。
そうですね。カルト温泉、まあ、多少、どうしようかな。まあ、多少は話すかもしれないですけど、でもやっぱちょっとまたエロ系のネタがもう一つあるんで、
ええ、
そっちも話さなきゃいけないんですよね。
なるほど。
エロ温泉ネタ、
ええ、まだそれはちょっとじゃあ当日のお楽しみということですかね。
多少は触りぐらいは言ってもいいですかね。
いいですか。はい、いいですよ。
だからまあラジオでは何回か話してますけど、
ええ、
やっぱり発展、
ええ、
場ですよね、
ええ、
銭湯というか、
ええ発展風呂ね。
あ、銭湯までは行っていいか。銭湯ですね。発展場銭湯。
はい、はい。
まあ、僕の東京に住んでた前の家のすぐ近くにあったんですけど、日本最強と言われる。ただもう一つ、そうやって並び称される。いや、もしかしたらその日本最強とされる、一応一番有名なのはそこなんですよ。僕の前住んだところの近所だったんですけど。ただ、やばい度合いは、そっちのが上なんじゃないかっていうもう一つの発展戦闘が大阪にあると。
なるほど。
ちょっとこれ以上は言えないんですけど。
はい。
行きますか？
そうですね。
お二人も行きますか？
そうなんですね。ご一緒させていただきます。
アイソさんとね、行った時はその東京の方は、空振りに終わっちゃったんでね。
ははは。じゃあ私が。
はい。
ここは、私がね、まあ、意気越しはありますから。ええとこ見せようかなという、
はいはい、
気持ちも持ってますから。
だからそれはイベントの前日に、僕、前乗りするんで、そのためだけに前乗りする。
で、一緒に、まあ、もう取材して、
はい、
もう、取り立てほやほやのネタを翌日出すということ
ですね。
いうことですね。はい。
それをいきなり、初っ端からぶつけると。
はいはい。
はい。っていう感じですかね。
そうですね。ほんで、僕がね、一応、まあ、僕とガモン先生一緒なんですけど、今度、前、僕らのラジオではやったんですけどね、14歳の霊媒師っていうのがいたんですよ。
聞いてますね。
ええ。
すごいですね、あれ。
なかなか面白いんですけど、もう15歳になったと思うんですけどね。
はいはい。
ほんで、まあ、一応ね、インタビューを撮ると。で、まあ、あんまりね、その、こう、写真をですね、そのインターネットとかでバーッと出すっていうのはね、やっぱりちょっとこう、まだ子供というか、未成年ですし、まあ、ちょっと怖いなということで、
はいはい、
これもやっぱりイベントでないと、出しづらいというか、イベントでしかちょっと、ね、紹介できないんじゃないかなと思うんで、まあ、インタビューを撮ってこようと思ってるんですよ。
はいはい。
ビデオでね。
うん、
ただね、今まで2回約束したんですよ。
はいはい。
会うてくれへんかと。
うん。
ね、2回ともドタキャンされてるんです。
あれって、お家に行って占ってもらうんですよね。
そうなんですよ。そうなんですよ。
そのお家に行くのが断られたってことですか？それともどっかで
待ち合わせ？1回はね、うん。1回はイベント会場で会うという約束だったのが、イベント会場に来なかったんです。
ほう。
まあ、もちろん事前に連絡はあったんですけどね。
うん。
で、もう一回は、この前お宅まで伺うということで、話してたんですけど、うん、ちょっとまあ、インフルエンザ。この梅雨の時期にインフルエンザがあるかって。
MERS とかもね、流行ってますから、気をつけた方がいいですけど。
ああ、まあでもインフルエンザってどうなんかなって思うんですけど。まあ、わかんないですけどね、それは。
うん。で、今ちょっと。ではいかない感じですね。
で、ちょっと断られてるんです。
うん。ちょっと、雲行きが、あれです
か、ね、雲行きが怪しいんですよ。で、来週もう一回ね、ちょっと、チャレンジはするんですけど、
うん、
これひょっとしたらネタが取れないかもしれないです。
うん。可能性ありますよ。なんか、こういう
人。ちょっとね、ちょっと。
力ある人たちは。
そうなんですよ。こっちの意図を見透かされてる。とにかくみんなに一目見せたいっていう。
だけですから
ね。だけですからね。
どういう人かっていう。
そうなんですよ。うん。
見たいですね。
そうなんですよ。まあ、でもなんとかね、ちょっと説得して、もう一回チャレンジしようとは思ってるんですけど。うん、
よろしくお願いします。それは。
はい。
はい、
まあ、で、それが、もし、まあ、こっちの取材が無理でもね、それにまつわるネタを別で取材してるんですよね。
そうです、そうです。
先生がね。うん、
はい。
ええ。ですから、まあ、なんせその、14歳の霊媒師のネタは、ちょっとはやると。
エピソード0ですよね。0になるから。
だから僕らが会う前の、
前の、
その、霊媒師一家の話を、ちょっとすると。
はい、
いうことですね。
そうですね。
ええ、まだちょっとね、取材が成立してないという ことでちょっと危ういんですけど、まあなんとか頑張りたいなと。
僕もなんか、
はい、
その電話でね、
はい、
その取材してるんですけど、
はい、
あのカフェで働いてると思うんですけど、ね、多分
誰が
その
取材対象、
取材対象が、はい、はい、でカフェで働いてるのに受けてくれるんですよ。終わってからで
仕事中に、
はい、
取材を。
だからあのちょっとこう話がね、
はい、
盛り上がってきそうになったら、はい、カフェ作らなあかんくなったとかね。それで僕もね結構あの
苦労してる。
はい、雲行きが怪しくなって。
取材の。
はい。
それはその方から紹介してもらったとかそういう感じなんですか。
そうじゃないですよ。全然違う、あのまあ言ったら、うん、まああのガモ先生バンドされてるんで、そのバンドで一緒になった方が偶然その霊媒師の方を知ってたっていう。
あ、でもそんな知る人と知る人ですよね。
そうなんですけど、
だから
いい、ね、かなり偶然なんですよ。
うん、
あのなので、ね、結構ねあのすごい話なんですけど、
で過去の話で結構すごいエピソードがあると、
あるとあるんです、あるはずなんです、うん、それもだからねエグすぎてちょっとねその先生あのガモン先生のそのお友達もなかなかねちょっと口が重いというか、
そうなんですよ、
うん、うん、あのそれもだからガモン先生がどっかで喋る感じがするっていうのでかなり警戒されててうまくいってないです
よ。喋るけどね。うん、だからそれは言わなかったですよね。喋、
うん、
ると、
うんうん。だからちょっとねあのなかなかね難しいんですよね、
はい。
ひょっとしたらだからその霊的な部分で邪魔されてるんじゃないかという感じさえする。
狐、うんうんうん、ですね多分。邪魔してるとしたら、
はい、ね、話したらいけない話なのかもしれないですしね。
そうなんですよ、
うん、
これはちょっと怖いけど、ええ、でもまあそれを聞きたがるのがオカルト好きの皆さんでしょうから、
ええ、まあ、呪われようが何しようがね、
ええ、
あのなんとかね無理やりにでもちょっと話を取ってこようと思ってますから、
はい、
ええ、頑張ります、
はい、はい、では
い、
土の子って何ですか、その次の。
次のね、土の子っていうのは、まあ、その TG さんっていうのが、ちょっとテレビ関係の仕事されてて、で、その、まあ、番組の、制作の絡みで、土の子を要するに探してる方の、
話がある。
話があって、
うん。
で、なかなかその番組にならなかったんだけど、もう一回ちょっと話聞いてみようかっていう感じで、
うん、
その、要するに、土の子ハンターですよね。を、改めて取材しようとしてるんです。これはね、僕らもちょっと内容がまだわかんないんで、
はいはい、
なんとも言えないんですけど、
はい、
ええ。
その方自身もちょっと変わってる方なんですかね。
どういうことですか？どっちですか？
土の子ハンターの方も。
かなり変わってるられるみたいですね、
うん、
だからその辺のことも含めてなかなかちょっと、
うん、いっぱなんかありそうでしょうね、う
ん、なんか面白い話がある感じでした。ほんでね、僕は僕で別でちょっとしたその播州土の子エピソードみたいなのをたまたまね聞いたんでその話もしてみようかなっていう感じですかね。
それで、
うん、
次が、
あ、ゼロジバーね。
ゼロジバー。
会長、だからゼロジバー一時凝ってはったでしょ。
僕は全部一応回りましたね。
まあ、ね。
関東近辺というか、まあ有名なところは。
ええー。まあ、ゼロジバーって、一番有名なところ何でしたっけ？なんとか、
ムングイ峠。
ムングイ峠、そうそうそうそう。が有名だと思うんですけど、まあ、ああいう、ちゃんとしたゼロ磁場というか、じゃなくてね、こう、僕らが、見たのはね、UFO のイベントですよ。
ああ、あそこの、ではね。
天王寺。
そうそう、天王寺やったな、あれ。
あれ、天王寺の、
うん、だからあの
太鼓なんですよ。
うん、割と、ね、だからそのスピリチュアル系の、
はい、
あの、グッズとして売られてることが多いと思うんですけど。
まあ、そうですね。
うん。あの、ゼロ磁場水8世紀みたいな、製造機みたいな。うん、
まあ、あるでしょうね。
あるんですよ。
あの、僕たちが前行った、あの、兜山の、
はい、はい、
カフェ、
はいはいはい、
なんか、
ありましたでしょ。
何でしたっけ、あれ。ゼロ磁場ではないけど、
ゼロ磁場とは言ってなかったけど、
僕、最近ね、うん、あれのチラシが出てきて、
うん、あれ、何やった？
いや、あれは、魔法陣かなんかの上に、
うんうん、置くんや。
置くんですよ。
はい、はい。
じゃあ、半永久的に、
うん、
あの、
いけるっていう。
いけるって。
腐らないとかですか？
腐らないし、パワーも、うん、あの、半永久的に使えるんですよ、それが。
魔法陣の真ん中にオレンジ色の棒かなんかって、その上に乗せるとか、そういう感じじゃなかった？
なんかそんなんでしたね。
で、なんか乗せるんですよね、うん、ちょっとの間。
で、値段が結構エグかったですよね。
そうなんですよ。そうなんですよ。
値段がエグい。
エグいですよ。
あれ、チラシにいくらって書いてありました？
多分、2、3万から5、6。
そんな
もんだ。うん、そ何十万じゃなかったですよ。
あ、ほんま。
2、3万じゃな、6万ぐらいしたんじゃないですか。ああ。
だからちょっとこれ面白いから買ってお土産にしようかなって思って値段聞いたら。
そうなんですよ。
いや、ちょっと無理って。
そうそう。だからね、結構でもあってね、その、僕らがそのスピリチュアル系のイベントで見たのは16万。
はい、うん。
でも、ゼロ字は
8世紀
?8 世紀。
でもなんか、ちょっとカジュアルでしたね、あれ。
カジュアルっていうか、色がな、
ピンク。
むっちゃ嫌な色、ピンク色なんですよ。うん。ほんで、まあ、まあまあ、それもあるし、もうちょっとね、まともなやつというか、有名なのは何やったかな。ちょっと検索しいですか。すみません。何やったかな。
16万はとりあえず買ってはいないわけですか。
もちろん買ってはないです。
あ、はいはい。
あの、まあいいですわ。その有名なやつは別にいいんですけど、
はい、
あの、どうでした。まあ結構あって、
はい、
で、あのね、割と活発なのが多分ね、オーストラリアかな。
え？
オーストラリアなんかはね、割とその農業とかの水使うのに、うん、あの、それでやったら、あの、結構ええのが取れるんや、みたいな。
ほうほう。
うん。小麦が、ええ、小麦が取れまんねん、みたいな、
うん。
やつで、ほんで、全然スピリチュアルのかけらもない。
まあ、エセって言ったらですけど、まあ、科学的なこととしてっていうこと
で。うん。科学的、そうなんですよ。
超科学みたいな。
科で売ってるようなものみたいな感じ。
でも、ゼロ磁場ってあれ、日本だけでしょ。
まあ、だからそのゼロ磁場っていうのは便宜上言ってるだけであって、
はい、
あの、まあ、そういう言葉はないですよね、本来は。多分。だから、あの、
まあ、そのゼロ磁場っていう考え方が生まれた経緯っていうのも、あれは確か文具峠が初めで、まあ、その中央構造体のところに、台湾か中国のどっかの気候士の人が来て、磁場がゼロだって言ったっていうのは92年とかそれぐらいの時にあって、そっからだと思うんですよ。もしかしたらもっと探せばゼロ磁場っていう考え方がどっかにあるのかもしれないですけど、今我々の言う考える現代ゼロ磁場史はそっから始まってるはずなんですよね。
いや、ほんでね、それが結局何やねんと、
うん、
聞いたら、要するに、まあ、あの、すごい磁石に囲まれてるんだけど、
うん、
その、囲まれてるんだけど、その中心にあって、結局ゼロっていう。うん、まあ、磁石っていうことで言ったらあれなんですけど、まあ、例えば、物がここにテーブルの上にポンとあると。
うん、
ただ、ポンとあるんじゃなくて、そのぐーっと両端から、ものすごい力で押されて、右にも左にも行かない。みたいな状態がゼロ磁場なんだ、みたいな。説明が。
あの、いや、だから物理の実験とかで実際ゼロ磁場ってのはありますよ。その装置を使って、限定的な空間 に磁場をゼロにするっていうのは、
ああ
物理の実験で実際ある
んです。あるんですか。
はあはあ、だから、全くゼロ磁場っていうもの自体がないわけじゃないですよ。
ないわけじゃないんです、
ね。うちらの考えるスピリチュアル的なゼロ磁場は全く関係、それと関係ないんで。
ない。
8ゼロ磁場っつってるけど。ええただ、まあ、もうちょっと近づいてますけどね、その科学実験の方に磁石をね、ぐーっとやって。
ちょっとこれ、喋りすぎたな、会長。
あ、そう。はい。
どうしようかな。
まあ、いいんじゃないですか、でも。
まあ、いいか。
この辺で撮る。
そう。で、とにかく。
いや、うん。まあ、とにかくね。
実験はしてるってことですよね。
実験はしてるというか、それの作り方はね。
はい。
はい。
あの、もう、あれなんですよ。あの、インターネットに出てるんですよ。
だって YouTube に流してますよね。
そうなんですよ。
うん、
だから、それを作って僕らが、うん。で、今実験をやってるんです。
はいはい。
ええ。まあ、それの、まあ、ちょっとした中間報告というか、はいはい、それはまあ、まだまだ継続してやりたいなと思ってるんですけど、うん、ええ。まあ、それを、ちょっとしたビデオでお見せできるかなと、
うんうん、
ええ。いうので今作ってます。はい。
わかりました。
はい。まぁ、あ、ちょっと、喋りすぎて、ちょっとこれ、切る感じで。
わかりました。
あれします、はい。はい。ほんで、あ、ヒッピーやね。割と、
ね、
まあこれも、どこまで話せばいいのか、そしてどこまで話していいのか。
そうです。とにかく、まあ伝説のヒッピーがいて、それをまあ会長も、まあ、追いかけてたんだけど、
はいはい、
まあ、
僕は別にその個人を追いかけてるわけではない。
はいはいはい、
まあ、ヒッピーコミューンっていうものがもともとあって、まあ、1950年代とかからですね、ビートニックとかから始まってる文化なんで、まあ、東京にもあったんですけど、それがだんだん地方に流れていって、長野県だったり、諏訪之瀬島ってのトカラ列島の方とか、だったりとかに流れていってコミューンが作られていったんだけど、まあそのがっつりしたコミューンは現存はしてないですけどね。ただまあそうは言っても多少やっぱりヒッピーのコミューン的なものってはまあ日本にはいくつか残されているので、そこら辺を取材してきた。実際の中に入って、まあいろいろその人たちに会って一緒にやっていろいろやったりしてきましたよっていうのはあるんですよ。まあ、その話もちょっとイベントでしか話せないので、話はしたいんですが、ただ、ガーモン先生はガーモン先生でまた伝説のヒッピー
そうですね。
のシリア、エピソードがあるんですよね。
はい。無知すぎてやばいっていう話
があるんです。割とでも個人的に、ちょっと連絡取って、コンタクト取ってたんね、
たまたま。取ってたんですよ。数年前にね。
あんまり喋りすぎた
ら、ね。
はい。すいません。あれですけど。まあ、それが、季節してその会長と共通する、
そうですね。
部分があるというか、あったんで、まあ、その辺の話を会長の話にかぶせるような感じで、ガモン先生が。
話できるかなと思ってます。
はい。
です
かね、
はい、
これぐらいにしておきましょうか。
そうですね、
しゃべりすぎ、
はい、
で私のこの前あの会長に教えてもらってね、あの、要するにキリスト あのパッションドラマですよね、
はい、
あのキリストの卓球の、あの再現というか、あのを祭りでやると、要するにそのゴルゴダの丘を仮説で作って、あの、やる祭りがあるんですよ。本当に、まあ、要するに、まあ、これ言わん方がいいかな、まだ。
それはどこでそんな記載があるんですか？
フィリピンですね。
はい。
フィリピンのサンフェルナンドだ。パンパンガ州のサンフェルナンドっていうところなんですけど、まあ、マニラから割とほど近い。
まあ、僕もそれをちょっと知って、フィリピンといえばよ、あの、諏訪山先生だと。思い。
でもね、まあ、
次フィリピン行くとき、見てきてくださいよって。
そうなんですね。要するに、その、キリスト教国ですから、あの、復活祭のときに、イースターのときっていうのは、はい、各地でもういろんな祭りをやってるんですよ。
うん、
まあ、その中でもね、 まあ、フィリピンの中ではこうメジャー級というか、
うん、
ええ、あれか、誰に言っても、ああ、あれか、みたいな。
お
はいはいはい、みたいな、割とね、有名なお祭りなんですよ。うん、それをね、ビデオとか写真で撮ってきたんでね、それを、まあ、一部ね、ちょっと見ていただけたらなと。ええ、まあ、たまたまその会長から教えていただいて行ったっていう縁もありますんでね。
うん。
ええ。
見たいですね。
ええ。それをちょっとお見せしてできるかなと思ってます。はい。
はい、
結構もう一つ一つの話題でイベントができるようなものを惜しげもなく20分とか15分とかでポンポンポン出してしまいますね。
ええ。
僕たちの悪い癖ですよね。
そうです
ね。ちょっとコストパフォーマンスが高すぎますよ。
そうですね。
これはね、
はい、
客として行きたいですよね。
あ、そう。
いや、ほんまに、
はい、
僕はほんまに、こういうのですよね。
はい、そうですね、うん。まあ、まあまあ。
しかも、それで前半終了ですからね。
そうです。そうなんですよ。
まだ後半がありますから。
そうです。ここで休憩ですから。
はい、
んで後半はもう一気に心霊方面にね、
うん、
行くぞということですね。だからまあこの前だからね、あれはあれどこやった、秋葉原やったっけ、この前、いたこさんとかとイベントした。
まあ、まあ、まあ、秋葉原というか、浅草橋。
そうですね。
は
い、ええ。まあ、秋葉原の外れみたいなとこで、星野しずくさんとか、いたこさんとか、うんこくさんとかと会長がイベントされてて、うん、その時に会長が、心霊写真出してはったんです。
ほう。
ええ。それがすごかったなと思って。
はい。
ええ。それをぜひね、関西のみんなにも見せていただけませんかと、みんなの代わりに私が頼みました。
ありがとうございます。
また大阪でも見せてしまうんですか。
あれちょっとお願いしますよ。
そんなに強力な、なかなか、
なかなか強力です、
でしかもあのうちのお墓参りの写真、あります、あれ今日続報を聞いてきました。
あ、そうですか。
たまたま今日それ撮影した人と会ったんで。
あ、はいはいはい。
ちょっと続報
困った。
まあまあすごいなんか階段でドーンっていう話じゃないですか。あ、そういうのちょっと小ネタというか、
はいはい
はい、あ、そういうことがその後ちょっとあったねっていうだけの話ですけど、
いやいや、でもこれは楽しみですね。
そうですね。
そっからまあ、まあちょっと階段ですよね。やっぱり階段、まあ会長といえば階段ですから。
うん、そうですね。
で、もう、ガモ先生にも、ね、階段やってもらって。
はい。
で、私も、TG も、階段を取材して仕入れてきてますから。
はい。
まあ、イベントの、本文というか、である階段をね、
僕もだから人形の話は、
この生き人形の話、
そうなんですよね。
生き人形が高知で出たっていう、
そう言っていいんですか。
ここまでにしておきます。
ここまでにして。
ちょっと待って、稲川淳二さんがやってる生き人形と同じと考えていいんですか。
同じです。女の子の方ですね。
球体関節人形みたいな。
はい。あれが一応確かいなくなってるんですよね。
ははは
そうですね。
それが、まあまあまあ。
あ、そこまでです。全部喋るとこでした。
まあ、なぜそれの、その行方を追って、
追ってます今
取材を。
まだ追ってるんですね。
なかなか困難な取材ですけど、はい、頑張ってやってます、
ね。はい。
はい、先生もついに生き人形の話に絡んでいくと。はいはい。これはすごいんじゃない
ですか。はい、命がけですね。
はいはい。ほんでやっぱり安倍これも、
人結構死んでますからね。
あ、そうですよ、はい。あれは死んでますよ。
であのちょっとだけですけど、はい、その取材しててもかなり危険な状態です、
はい、あもうあ
もうかなりですよはい
先生イベントまでに生き取ってください、ね、
ほんまに
イベント終わってから死んでくださいね、
はい、三角形の紙に紙を折って灰皿に入れてどっか行って焼けて死んじゃったんでしたっけ。なんか不気味なエピソードありますよね。人形師かなんかの人が死んだ時って、
なんかそのなんか言うんですよね。三角と丸、なんか三角が丸になったら大丈夫だからとか、
あそうそうそうそう、
なんか言うんですよね。
そうそう、
田舎さんになんか言うんですよね。なんか四角が、ま、丸になったからもう大丈夫だよって意味わかること言うんですよね。確か
したら火事で家が焼けて死んじゃうんですよね。
まあ、その辺の、一緒にやってた女の人の話が日本大好きで多分やって
る。ははははは。あの、山口敏太郎さんのポッドキャストですね。はい、はい、
はい。一緒にやってたっていうのは、その芝居をですか？
芝居をですね。
はい、はい、
はい。
で、人形も持って帰ってるんですよ、その女の人は。
ああ。
あの、女の子じゃなくて男の子の方を持って帰ってたんやと。
は
あ、それはそれで面白いですけど、
は
あ、でその人も探してました。
女の子、
はい、人形どこ行ったか教えてくださいっていうで、あっと思ってまだ教えてない、
まだ教えてないまあでも結構あれ面白いですね、先生の話もね、今聞いてきてる話も。
そうですね、
なかなかね、これ楽しみですね。
そうですね、もうちょっと詳しくいきたいですね。
わかりました。まあただ、まあ、階段、まあ、あの実はその阿佐ヶ谷の時にね、あの階段やったんですよね、あれ結局後半ね、
はい、階段やりましたね。
やったんですけど、あの階段やらへんのかと思って、もう帰りそうになってた人がいるんですよ、あの時
楽しみにしてやったのに。
階段やらへんやったらもう帰ろうかなみたいな。
はいはい、
うん、だからもう今回ちゃんとね、もう階段もやりますからと、
うんあのうん、最初に
あのもうここで言っときたい、
血液型の話するんやと思ってほんまに帰った人いましたけどね
あ、そうなんや、あ そっちもおるんか。
そう、でもそれはガチの、
うん、
ゾーン、あ、ボーイズトークも、トウモロコシの回も、
うん、
あの、ほぼ、
うん、
知識というか、うん、その情報がなくて、
うん、
血液型の話やからっていうので連れてこられてですから。
あ、そういう人いたんですか？
そういう人いました。
え、阿佐ヶ谷で？
阿佐ヶ谷で。
え、そうなん？
あ、それ、浜田さんが連れてきた
んです。あ、そうなん？あ、そうなん？はい。そのとこですかね、会長。
イベントはとりあえずこういうことやりますよ的なお話は、
ええ、
こんな感じですね。
ええ、まあちょっと話しすぎたかなというとこもありますけど、ええ、まあでも、
まあ触りしか話してませんからね。
ええ、
実際にね映像で見なきゃ、
そうですね。
しょうがないっていうものもあるし、
ええええ、
まだその芯食った部分の。これ聞かなきゃしょうがないって部分はまだ話してないですかね、1ミリ。
まあ盛りだくさんは盛りだくさんですね。
そうですね、
かなり。まあ一応まあここで言っていいのかなちょっとわかんないですけど、まあ打ち上げもね、あのもうその会場でそのままちょっとね、
はい、
あのしようかという話になってますんで、
うん、
まあまたね。あの残れる方は残っていただいて、あのざっくばらんにお話ししましょうかと、
はい、
ね、いうことですね。はい、
結構東京から来る人もいるみたいですけどね。
そうですね、その東京から来ていただく
ような平日ですからね、すごいっす、
うん、もうおられたらね、またその僕、あの、ガモン先生の同級生が来るってね、
そうそうそうそう。ええ言うてでも。
え、それは東京からですか？
いやいや、あの、神戸からです。
あ、はいはい。
いつでも会えるやん。
そうそうそう。もう、いつもおるような友達が改めてまた来てくれるってね。
はい。
ええ、
まあ、ありがたいですけど、
ね。ええ。
遠くから来る方もね、結構いるみたいですけど。
ええ。
結構、もう席なんか大丈夫なんですか？
あ、それがね、これね、まあ、こういったらあれですけど、
はあ、
あの結構ね、うん、チケットが売れてると。
あ、そうなんですか。
はい。いう話を聞いてるんですよ。
まあ、だ土平日にもかかわらず。
そうなんですよ、そうなんですよ。ちょっとまあ、まあまあ、まあ、よう売れてると。
じゃあもうみんな先に買ってくれてるわけですね。
方が結構おられます。
もう、
ね、その土平日の、まあね、あの、イベントにしては、ね。
はいはい、
ですからまあ、できるだけね、まあそれ大丈夫だと思うんですけど、はい、当日、うん。できるだけまあ前売りをキープ、
まあそうですね、あ
の確保しておいてほしいなという。
だって遠くから来て、もし入りた
い。そうなんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。ええ。あの特にね、遠方の方は本当に、
うん、確かに、
ええ、あのできるだけ前売り券をあの確保しておいてください、
うん、
ええ、
まあ、それに早めに買っといた方が、まあ、こういったらですけど、はい、ちゃんとした席に座れますからね。
なんかそんな感じですよね。
あ、
うん、
番号で入るでしょ、
ええええ、
多分きちきちになってくるとずいぶん後ろの方とか、
うん、
はいはいはい、
壁際とか、
ええ、
まあそれでもちゃんと見れるように作ったちゃんとした小屋だとは思いますけど、
ええ、
とはいえね、
うん、
自分の好きな席でなるべく見たいんだったら早めに。
そうですね、ええ、
もう遅いのか、そんな売れてるってことは。
そうなんですよ。そうですよ。
でもとはいえ少しでもその傷を少なくするためにはもう今すぐピアとかでクリックするしかないですね。
そうですね。多分ローソンチケットかな。
お
う、ええ、あのサイトにはちゃんとあの書いておきますんで。
はい。L コードとか。
まだ大丈夫ですから。まだ大丈夫です。
まだ大丈夫
ですから。けど急いでください。はい。っていうところですかね。
ええ、一応言いましょうか。L コード。
はい。
L コード57990。
はい。
ローソンチケット。
はい、ええ。
これであのロッピーとかで行けば買えますからね。はい、ローソンの ATM みたいな機械で。
もうこれ聞いてすぐ行ってほしいですね。
走って。
走って。まあそんなとこですかね、会長。
そうですね。とりあえず、イベント来てくださいよ。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、で、OK、会長。